ヒューマンケアに行って、 TM さんとの文通パート3、いちご通信ナンバー81より。幼いさんへ、こんにちは、お元気ですか？なかなか手紙が書けなくてごめんなさい。この間ヒューマンケアに行ってきました。事務局長さんの中西さんはじめ、渡辺さん、幼いさんのお友達の安住さん、皆さんよくしてくれました。ヒューマンケアに行って感じたことは、みんな瞳が輝いていたことです。これまで何度も施設に見学に行ったことがありますが、施設へ入所している人にはあんな輝きはありません。これは言い過ぎかもしれませんが、ほとんどの人がやる気のない死んだような瞳をしています。今、俺はあの輝きを持っているだろうか、これから持てるだろうか、と思いました。もう一つ感じたのは、私はまだまだ親に甘えていたことが分かりました。自分では甘えていないつもりでも、違う世界を見て自分の甘さに腹が立ちました。ヒューマンケアにも一人で行くべきでした。これまで一人で外出したことがなく、電車にも重度障害者は一人で絶対乗れないという固定観念があり、八王子へ一人で行くことは考えもしなかったのです。でも渡辺さんに、今度は親に頼らないで一人で来なさいと言われて、親に頼っている自分が恥ずかしくなりました。今度は一人で八王子へ行きたいと思います。でも不安はあります。あの重い電動車椅子を駅員さんが持って階段を上り下りしてくれますか？一番の問題はトイレです。家のトイレは便座が膝立ちの状態で、またよりほんの少し低い位置にあります。そのままズボンを下ろしてします。外のトイレでもその状態でできれば問題はありませんが、そんな条件が揃ったところはないでしょう。もしあったとして、車椅子の乗り降りができません。こういうことを女性にお聞きするのは失礼とは思いますが、あえてお聞きします。幼いさんは遠くに公園に行くときなど、トイレはどうしているのですか？教えてください。私の文章を厚生省の人、国会議員まで読んでくれたなんて信じられません。もし私の下手な文章で世の中が変わるのなら、これからも書き続けたいと思います。そして、この前話した彼のような障害者も、生きる希望や夢を持てる社会ができたら嬉しいです。1989年11月21日、TM。TM さんへ、お手紙ありがとう。とうとう言ったのですね。嬉しくて胸が熱くなります。あなたと私の文通は多くの人に受けてしまい、それを意識しちゃうと少しプレッシャーを感じます。でも、これは私とあなただけの世界、ラブレターだと思って書きますね。ヒューマンケアの人たちの目が輝いていることは、私も痛いほど感じます。彼らがなぜ輝いているのか。それは自分だけの幸せを求めていないからかもしれません。そして彼らは一人一人が大きな夢を持っているからだと思います。それは多くの経験をしてきたからこそ少しずつ輝いてきたのです。泣いたり、わめいたり、どん底に落ち込んだり、笑ったり、恋に落ちたり、振られたり、とできるだけたくさんのことを経験することです。一人で旅する恐怖は今の私にもあります。時折一人で東京に行った時など、連絡を取っていた介助者が空港にいない時など焦ります。トイレはどうしようと。やってくれそうな人を捕まえるのがまた一苦労。何人かには逃げられる。その時間も考えて介助してくれる人を探す。 いい顔をしてる女性を捕まえる。あまり美人はダメ。ほどほどの美人がいい。これは私の偏見かも。うまく捕まったら締めたもの。相手は必ず、私、やったことがありませんが、できるでしょうか、と聞いてくる。あなたがやる通りでいいんですよ、と言うと、相手は安心する。ほっとした表情にさせれば、こっちのもの。トイレは私たちの永遠の課題。飲み物を控えたり、まだしたくなくても、安心して解除してもらえる人がいるうちにやってもらう。ベストセラーになった障害者作家の私も、いまだにどこに行ってもトイレのことを計算して歩かなければ生きられません。これをクリアするには、ただただ心臓を毛深くすること。10人に声かけたら誰かが振り向いてくれるさ、という強さだと思いますよ。何回かやっているうちに、介助の教え方もうまくなると思います。今度は一人で出かけてみて。パトカーが来て送って行ってくれるかも。罪も犯さないのにパトカーに乗れる経験は障害者にしかできない特権だと思うくらいの気持ちでチャレンジしてみてください。楽しみにしています。頑張れ。1989年12月1日、おさないさんへ。ヒューマンケアに行ってきて1ヶ月。中西さんといろいろと電話で話し合っています。中西さんがおっしゃるには、いきなり東京で一人暮らしをするより、一時施設へ入って生活訓練や職業訓練を受けた方がいいと言ってくれました。私もそう思います。今まで親に甘やかされて生きてきました。他人の厳しさを知る上でも、施設で半年でも一年でも暮らすのは必要だと思います。でも、施設には嫌な思い出があります。あれは私が小学一年生の時でした。小学校の入学通知をもらい、両親は地域の小学校に連れて行きましたが、あの頃、私のような重度障害児を普通の学校へ入れてくれるわけがありません。それでも両親は私を学校へ通わせたくて、学校がついている施設を見つけてきました。でも、その頃の私は、トイレも食事も着替えさえもできなかったのです。そのため、施設側は手がかかると言って入所を許可しません。でも、両親の説得で、やっとの思いで入所し、学校へも入学しました。入所して1年が過ぎ、私がやっと施設の環境にも慣れ、家を忘れた頃、ある問題が起きました。それは私の介護のことです。その施設は、身の回りのことは自分でできることが基本です。私のような子供は一人もいません。ほとんどの子供が歩行器なしで歩けます。私を追い出そうとしているのは、医療側です。直接に介護を提供する保母さんたち、学校側は猛反対。自分で言うのは恥ずかしいけれど、保母さんたちの言うことはよく聞き、我慢強く、精神的には他の子供より手がかからないというのです。医療側は一つの例を認めると、重度障害児が後から入ってくるから困るというのです。その問題で、親、学校、指導課と医療側で激しい対立が続きましたが、結局は医療側が勝利し、家に帰されました。だから、施設へ入るのは少し抵抗があります。でも、それが自立への近道ならば、喜んで施設へ入ります。東京の住所も欲しいし、一日も早く親から離れ、施設を出て、私なりの自由な世界を作りたいです。おさないさんと私の文通を読んで反響をくださった柳井さんに一言書きます。確かに私は今まで 親の顔色を見ながら生きてきました。買い物に行きたい時やお金が欲しい時などは、親の機嫌のいい日を見計らって言い出します。情けないと思いません？25歳にもなる男が、たかが3000円や5000円の金を使うのに、いちいち親の顔色を見なければ使えないのです。これは親が私を子供の感覚で見ているからではないでしょうか。普通の人なら高校にでも行けばバイトもでき、自由なお金も手に入るでしょう。しかし我々障害者はいつまでたっても自分の自由になる金はできないのです。私もそれを変えようとしましたが、どうにもなりません。親としても精一杯苦しい生活の中で私を育ててくれたのです。ストライキを起こしても結局は負けてしまうのです。親の顔色を見るのはまさしく障害があるからです。健常者ならば親に捨てられても自分で働いて食べていけます。家にいる限り親に見放されたら生きていけません。何も目標のない施設で、動物園の動物のように、ただ餌だけを楽しみに生きていかなければなりません。その恐怖感で親に逆らえないのです。その状態を変えるために自立を決意したのです。これから応援してくださいね。トイレの問題ですが、いろいろ考えた結果、なんとかクリアできそうです。紙瓶で一回取ってから便器に流すのです。障害者用トイレなら広いし、なんとか一人でできそうです。年が明けたら、今度は一人で八王子へ行きたいと思います。1989年12月7日、 TM TM さんへ。ヒューマンケアの中西さんと話ができてよかったですね。彼があなたに対して一時的にでも施設に入ってみたらと言ったのは、あなたはまだまだ精神的に自立ができてないと思ったからかもしれませんね。施設や親から独立したら即自由が手に入るわけではありません。自由になる裏には辛く厳しい生活や人間関係、精神のトレーニングが必要です。札幌でもまだ指折り数える人しか一人でアパート生活をしている人はいませんが、真に自分自身で生きているかというと、首をかしげるケースもあります。部屋に閉じこもり、テレビとにらめっこしたり、ボランティアに去っていかれては困るという恐怖から、物を取られても、自分の意に反したことをやられても、我慢している人もいます。自由とは、絶えず、自分を厳しく律することだと思います。中西さんがどうあなたを見たのかはわかりませんが、私はあなたと会ったことがないので、恋人のように思って手紙を書いていますが、お会いしたらきっと中西さんと同じことを言うかもしれません。あなたが子供の頃の施設での経験、本当に私とよく似ています。12歳も年下のあなたが、私と同じような苦い経験をしているなんて悲しいことです。施設は大きくなればなるほど、職員たちの意見に対立があり、それが一番障害の重いものに降りかかってくることは悲しむべきことです。あの看護婦さんは怖いからちゃんとしなければ、あの保母さんは優しいから甘えてもいい、などと、子供たちは毎日カメレオンのように暮らしているのですものね。でもね、これは普通の社会や会社に行ってもみんなカメレオンで生きています。施設に入ってしまうと夢を捨ててしまう人がいますから、施設はあなたにとって人生の階段だと思ってください。施設の建物が立派になったり、職員が多くなっても、私たちが子供の頃経験してきた嫌な思い出が今も繰り返されているのでしょうね。施設は社会へ出るためのトンネルでなければなりません。 でもトンネルから一生出られない人たちがあまりにも多すぎることは悔しいことです。何としてもこの現実を壊すことは私たちにしかできない仕事なのです。施設に入ったら思いっきり年金で焼け酒を飲んでください。お元気で。1989年12月13日、幼い。